時をお知らせします。
サルトルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
今日はガヤインに来させていただいております。
はい、
8月23日日曜日にガヤインでね、夏の風物詩万灯会が行われるんですけれどもね、その万灯会についてあれこれと聞きたいと、というか、
はい、
なんでこれが始まったんかなというようなところを、
そう、私もちょっと気になってたんですよ、
ね、はい、それをちょっとこう掘り下げて聞きたいなというふうに思っております。今ではですね、このガヤインの万灯会、すごくもう夏の風物行事というていうことになってきました。灯籠600ですね、600の灯籠がこの境内中に、吊るされて、ものすごく妖艶な雰囲気なんですけど、まあ、じゃあ見たことある？
いや実際はないんですよ、正直言うと、
うん、
いつもお写真でとかでは、はいはい、その幻想的な様子っていうのを拝見してるんですけれども、うんうん、
あとまあそれに合わせて阪神淡路大震災の年から始まったという6000本のろうそくもね、
はい、
そこにこう検討されてるいうということなんですけども、その灯籠と6000本のろうそくというのも、まあ、どういった兼ね合いがあるのかなというていうようなこともね含めてお聞きしたいなというふうに思っております。今日は前住職であります岡本光道さんにいろいろとインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、このガヤインの万灯会、もう本当に市内の方々だけではなくて、もう市外の方からもすごくたくさんの方々が来られる、そんな三木市を代表するような夏の風物詩になっておりますが、もともとこれは一体どういうことから始まったのかなっていうのを、そのあたりを前住職にお聞きしたいなということで今日は来させていただいたんですけれども。
なるほど、
はい、この灯籠なんですけれども、もともとこの灯籠っていうのはどういう経緯で吊るすっていうことになったんですか？
はい、これは別にどういうっていうことじゃなくてね、たまたま私が三木東の文化祭の時に生徒さんたちが灯籠を作って展示なさったことがあったと、
はいはい、
それを見てもうそれをどうすんのやったらこれはもう捨てるんやっておっしゃったんで、
うん、
もったいないな、そしたらまあガヤインに吊るさせてもらおうよって言って、
うんうん、
で三木東の先生にお願いしていただいて、
はい、
なんぼか境内に釣った、それが一番最初なんですね。
前住職高校の先生やったんですね。
はい、私は三木高校から三木東へ行って、
はい、
そして保護工業の定時制へ変わりました、
うんうん、
だから多分三木東の文化祭があった時には私は小野工業の教師してたんじゃないかと思うんですけれども、
はいはいはい、
とにかくもったいないからもらうよって言うたら、
はいはい、
三木東の先生が長屋まで運んだるわっておっしゃっていただいて、
はいはい、
で頂戴したのがそもそもの始まりです。
へえ。で、まあ、それは、灯籠を吊るしたのは地蔵盆、
そうですね、
英雄ということなんですか？
地蔵盆、これはもう私の好みでね、
はい、
まあ境内になんかちょっと釣ってみたら面白いんやないかって言ったな程度で、
う
ん
う
んうん、灯してみたと、
はい、
そしたらたまたまお参りにいただいた方が、
はい、
綺麗ですね、せやけど寂しいですねとこうおっしゃったことを覚えてます。誰もお参りないところでね、
はい、
ろうそくだけが揺れてる、これもええなと、
はい、
思ってた時に先ほどお話が出た阪神・淡路があったんです、うん、
はい、1995年1月17日の話ですね。
1995年でしたか、はい、でその阪神・淡路の時にね、
はい、
私はあの定時制でしたから、うん、だいたい午前中はまるまる空いてると、
はい、
その当時グリーンピやミキが、
はい、
物資の補給基地になったと、
はい、
そしてもうありとあらゆる県の名前をつけた自動車がバンボコバンボコ走ってると、
はいはい、
それ見ながら私何ができるんやろと、
うん、
そのうちにひょこっとそやわしゃ盆さんやと、
うん、
盆さんはお経が読めんねや思う、はい、そう思って黒い衣に、
はい、
鉄鋼キャハン、
はい、
直足袋を履いて、
うん、
バイクでなら行けるやろうと、
うん、
言うてあの渋滞している道をバイクで通り抜けて、
はい、
そして板宿を中心とした辺りへ行った、
はい、
焼け跡にはあっちにもこっちにも花が立ってました、
はいはいはい、
お名前は知らんけども、うん、その花を目当てに歩き回って、
うん、
でそこで小さなお札を一枚置いて、
はい、
お経一巻あげて四十九日の間そうやって歩いたつもりなんですけども、うんうん、四十九日が済んでお札の数勘定してみたら290何枚か知らんよりなかったと、
うん、
その当時はまだ今みたいな6000本っていうんじゃなくて4000人おっしゃってました、うん、4000人亡くなられたっていうのに私300人もようお勤めしてへんなと、
うん、
その年からとにかく亡くなられた人の数だけろうそくを立てようと、
うん、
と思ってろうそくを準備したんです。だから灯籠の方は住職の思いつきで面白いなと思って吊るさしてもろた、
はい、
ろうそくの方はせめてもの次善の気持ち、
はい、
阪神淡路で亡くなられた人々の思いを込めたつもりでろうそくだけこっちで準備して、
うん、
お参りいただいた方に自由につけてくださいというふうにしたのがそもそもの始まりです。
あ、それがその8月の23日24日というのが地蔵盆という時になるから、それに合わせて、追悼供養ということで、ろうそくを検討するということになったわけですか。
そういうことですね、
はい、
地蔵盆というのはうちでも何のもお勤めしてなかった建てたお堂でちょっとお経をあげるだけでしたのでね、うん、
はい、
の自分の気持ちの中ではその時にせめてちょっとお参り、全然お参りもありませんから、
うん、
ちょっとでもお参りないかいな、灯籠でもぶら下げたらどうやろうなというのが、
うん、
その阪神淡路より前からありながら、
うん、
ちょっとお堂の中でお勤めをしているだけの地蔵門でした、
はい、
で阪神淡路になってからそりゃここのとこでちょっとお勤めだけやなくっておいでいただいた方に何か来ていただけたらなというのでろうそくを準備した、
うん、なるほど。
だから今の外苑の万灯会が、
はい、
ああいうふうに大きくなってきたのは、
はい、
まあ阪神淡路からと言うてもいいと思うんですよね、
はいはい、で、まあ、元々は高校生が作られた灯籠やったんです、うん、灯籠の話になりますと灯籠やったんですけども、
うん、
まあ、それが個数っていうと30個ほどやったものが、この6000本のろうそくに合わせて、
うん、
この灯籠自体も、
うん、
あの数を増やしていったというふうにお伺いしたんですけども、
はいはいはい
はい、この灯籠は、一体どなたが、
うん、
こんな数を作るようになったんですか。
もう 三木東からいただいたものを釣ってるだけではちょっとやっぱり境内も広ございますしね、
はい、
寂しかったんで、
はい、
どっかにお願い、お願いできひんかいなと、うん、ここで思いついたのが地元のあけぼのさん、
はい、当時あけぼの保育所ですね、
はい、
今の、 あの現あけぼの認定子ども園、
はい
はい、
そこのところに、
はい、
あの一か八か灯籠を書いてもらえませんかと、
はい、
お願いに上がったら、
うん、
心よう「ああ書いてやろう」ってこうおっしゃっていただいて、はいはい、でほんなら枠を作って、
はい、
で紙を貼ったやつ持ってきますからよろしいうちで帰って、うんうん、帰ったのがそれが始まりです。
で、その時大体これぐらいの数を作ってくれるんちゃうかないうて思っとった数が50個ぐらいあったというふうにお伺いしたんですけども、
私も、
うん、
あけぼのさんの子供さんがどれだけいらっしゃるのは分からへんし、
はい、
1人ここを書いてもらえるのか2個書いていただけるのか、
はい、
とにかく分からんままで行ったもんやから、
はい、
まあせいぜい5、60うんとたくさん見ても7、80ぐらいかなと思ってたんですね、
はい
はい、そしたらいくら準備したらよろしいかっておっしゃって、聞いたらその時確か300でおっしゃったんですよね。
ああ
びっくりして帰ってきたのが覚えてます。
もともとねその木枠があるわけじゃないし、うん、さあこれから木枠を作って言うていうことですよね。
それ聞いて帰ってからね、
はい、
切って、
はい、
叩いて作ったようよう300作って持って行った覚えがあります。割合思ったより時間がかかりましたね。
ねえ300ですもん。
まあたまたまその定位制勤めしてたもんやからね、
はいはい、
お父さん何してんのよっていうような感じで、
はい、
朝から晩まで灯籠作りしてた覚えはあります。まあそれなりにはしんどかったですけども、
はい、
300できた灯籠がずっと運ばれてきたらああよかったと思いましたね。
この600をね、境内この広い境内に吊るしていこうと思ったらなかなか大変じゃないですか。で最初はこれ前住職がこの600を吊るしていったんだという話をこう聞いたんですけども、まあ、今は地区の方が協力してくださったりいうということではありますが、地区の方もだんだんとお年を召してこられてなかなか大変になってきたんかなというふうに思うんですが、もし協力をいただけたらというふうに思ったりしますけども、
はい、
お手伝いしてくださる方もしおられたら、
はい、
ありがたい話ですね。
そうですね、まあ、灯籠をぶら下げてまた撤収して、
はい、
というのも結構時間がかかるもんでね、
はい、
数が増えてきて本当に住職も年いってきたし、
うん、
ああどないしようかいな思ってたら地域の方、
はい、
いつの間やらポチョポチョポチョポチョとお手伝いいただく方が増えてきて、
うん、
正直言うて助かっております、
はい。これからもどんどんとねやっぱりこの、はい、もう今や三木市の夏の風物詩というふうになっておりますので、はい、最初の思いは、この1995年1月17日ありました阪神・淡路大震災の、追悼ということから始まったということも念頭に置いていただいて皆さんご協力いただけたらなというふうに思うんですがね、
はい、
はい、
そういうことです。どうぞよろしゅうにお願い申し上げます。
はい、今日はガヤ院の満灯へ8月の23日今年はこうコロナの影響でね、
はい、
8月23日日曜日1日だけということになっておりますけれどもね、
はい、
もしも、鉄道だろうという方もおられましたら、はい、お手伝いいただいてまたお参りにお越しいただけたらなというふうに思うんですけれども、
はい、はい、どうぞよろしくにお願い申し上げます。
今日はガヤ院前住職の岡本光道さんにいろいろとお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市しじみ町大谷にありますガヤ院を訪れました。この番組は 三木市観光協会の提供でお送りしました。次回もお楽しみに。